イチピュラディオ。
皆さん
こんにちは。
一大ピアサポート活動イチピアがお送りするイチピアラジオです。
第6回2023年1月の放送を担当するのは広報グループのこと瀬と
成彦です。
私たちイチピアは学生同士がお互いに支え合えるような仕組み、場作りといった活動をしています。
今回の放送は G7 サミット×イチピアと題しまして、ゲストの方々をお呼びしています。広島サミット県民会議より室さんと藪下さんにお越しいただきました。ようこそイチピアラジオへ。
皆さんこんにちは。広島サミット県民会議の室と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
藪下です。今日は貴重なお時間をいただきありがとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。早速ですが、お二方が所属する広島サミット県民会議はどのような団体なのでしょうか？
私たちは広島県広島市、その他経済、交通、医療など様々な分野の関係団体で構成されている官民一体の組織です。
後々お二方の話がたくさん聞けることをとても楽しみにしています。本日はよろしくお願いいたします。
それでは一つ目の質問に移っていきましょう。
そもそも G7 サミットって何です？よろしくお願いします。
はい、 G7 サミットとはフランス、アメリカ、イギリス、ドイツ、日本、イタリア、カナダの7カ国および欧州連合 EU の首脳が参加して毎年開催される国際会議です。一つのテーブルを囲みながら国際社会が直面するさまざまな課題について率直な意見交換を行い、その成果を一つの文書にまとめ発表します。日本では直近で2016年に三重県にて伊勢志摩サミットが開催されており、 G7 広島サミットは日本で7回目に開催されるサミットとなります。
G7 サミットって日本で7回も開催されているんですね。今までに7年ぶりということで、注目が集まるサミットだと思いました。では次の質問です。なぜ広島で開催されるのでしょうか？
広島は人類史上初めて原子爆弾による被害を受けながらも復興を遂げた都市です。この広島という場の持つメッセージ力を生かし、国際的な課題の解決に向けて対話を重ねることで、人類の存続と繁栄に向けた新たな道筋を世界に強く示すことができます。また豊かな自然や街並み、食文化、伝統芸能などに直接触れ、平和文化を通じて平和の尊さを体感しながら、広島ならではのおもてなしを堪能していただくことができると考え、広島県、広島市、経済界等が連携して G7 サミットの誘致活動を行いました。そして令和4年5月に岸田首相より G7 サミットの広島開催が表明されました。
広島は平和を考える地でもあると思うんですけど、それ以外の魅力もたくさんあるなと自分は思っているので、そうした魅力が世界に広まるのがとても嬉しいです。ありがとうございます。では次の質問に移りたいと思います。私たち大学生とサミットの関わり方は何があるのです。よろしくお願いします。
広島サミット県民会議では、 G7 広島サミットの開催に向け、サミットに関連するさまざまな取り組みを企画しています。大学生の皆さんには今後実施するサミット関連イベントで、おもてなしや通訳の面でボランティアとしてご協力いただくことになっています。また大学生に限定したものではありませんが、広島を訪れる首脳等への歓迎の気持ちや平和を願う広島の思いをメッセージボードに書いた写真を広く募集するスマイルフォアピースプロジェクトを実施しています。応募いただいた写真はモザイクアートにし、県民会議が主催、参加するイベント等での展示等を行う予定です。その他にも県民会議では G7 広島サミットを応援する取り組みを募集していますので、そのような形で関わりを持っていただくこともできます。応援する取り組みの例としては、おもてなしの一環として清掃活動による環境美化を行い、魅力ある開催地づくりを実施する、チームのユニフォームに県民会議のロゴをプリントし試合の際に着用していただく、サミットをテーマとした国際交流イベントを実施していただくといったようなことが考えられます。応募方法、留意事項等、詳細は 県民会議ホームページをご覧の上ご応募をお願いします。
私たち大学生が関われるイベントも様々あるんですね。私も調べてみようと思います。では次の質問に移りましょう。 G7 広島サミットの注目ポイントを教えてです。平和を希求する土地広島での開催となりますが、首脳の方々は滞在中に平和記念公園やその周辺にも立ち寄ったりされるのでしょうか。
県民会議では各国首脳の滞在中に被爆の実相に直接触れ、被爆者の体験や平和への思いを共有していただきたいと考えています。サミットの日程に平和記念資料館の視察や被爆者との対話の機会などを設けていただくよう国にお願いをしています。
その他注目ポイントはありますか。
サミットが開催されると提供される食材などがよく話題になりますが、広島県には瀬戸内海や中国山地の豊かな自然に育まれた良質な食材がたくさんあります。こうした地元の食材をサミットでの食事メニューに取り入れてもらうよう、こちらも国にお願いをしているところです。広島の食の魅力を世界に発信する絶好の機会でもありますので、どのような食材が使われるかぜひ注目していただければと思います。
はい、食という面からだと私たちも親しみを持てるんじゃないかなと思います。個人的に今回注目したいポイントの一つですね。はい、では次の質問に移りたいと思います。若者参画についてのさまざまなイベントがあるそうですが、どのような取り組みをしているのか教えてください。よろしくお願いします。
はい、今実施している取り組みの中では大学生の方が対象となっているものはないんですけれども、未来を担う若者の G7 サミットに関する理解を深めるとともに、チャレンジ精神を持てるようになることを目的として、各国の同世代の若者と議論する G7 広島サミットジュニア会議や、外務省職員が中学校や高校に出向いて G7 サミットや外務省の仕事に関して説明するサミット塾といったものを企画実施しているところです。
はい、そうなんですね。なんか年代関わらずいろんな年代の人たちが関われるイベントが開催されているのってすごくいいことだと思いました。はい、では早いもので次が最後の質問になります。 G7 広島サミットの意気込みを教えてです。よろしくお願いします。
はい、G7 サミットは世界中の多くの人々の注目が集まるため、この機会に広島が持つ平和のメッセージや広島の魅力を強く発信していきたいと考えています。参加する各国首脳や多くの来訪者の方々に広島に来てよかったと思っていただくだけでなく、来られる方をお迎えする広島市民県民の方にとっても、広島で開催されてよかったと思っていただけるような G7 広島サミットの開催を目指したいと思います。
私が住んでいる広島に世界中から注目が集まる会議があるというのがとても楽しみなのと、私もニュースなどをよく見て世界のことを勉強しようと思いました。ありがとうございます。皆さんもいかがだったでしょうか。
改めましてゲストのお二方はいかがでしたでしょうか。
はい、今日ラジオを聞いてくださっている一大生の皆さんに少しでも G7 広島サミットについて興味を持っていただければ嬉しいです。県民会議のホームページやツイッター、フェイスブックでもどんどん情報を更新していきますので、ぜひチェックをよろしくお願いします。
サミットの本番は今年の5月19日から5月21日の3日間にかけて実施されます。それまでの間にもサミットの歓迎機運を高めるために、県民の皆様にご参加いただけるイベントなども開催していきますので、一大生の皆様もご一緒にサミット開催を盛り上げていただければと思います。
改めまして広島サミット県民会議よりお越しいただきました、室さん、藪下さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の放送いかがでしたでしょうか。G7 広島サミットに関わって今後も学内で様々な取り組みが行われる予定です。
図書館や語学センターに G7 サミットのコーナーが作られているようですよ。ホームページに特設ページがあるので皆さんも見てみてください。合わせて HPI のメッセージもお待ちしております。それでは第6回2023年1月放送を担当したのは広報グループの成彦と
琴瀬です。次回の放送でお会いしましょう。せーの、
さようなら。